はい、こんにちは。浅田偉人光永です。京都アスニーで、京の塔を巡るという企画展もやっていたので、見てきました。法勝寺九重の塔は、白川天皇が永保元年、1081年に建立した塔です。1994年の発掘調査の時点では、太平記の記述に基づいて、檜皮葺きの屋根として復元図が作られました。しかし、2010年の発掘調査で、多数の瓦が出土しました。ために、2011年は瓦葺きの建物として復元図が作られました。1994年の復元図と2011年の復元図を並べてみると、同じ法勝寺九重の塔でも全く違っていることに驚きます。歴史は常にアップデートを繰り返しているなぁと実感したことでした。本日は、秀吉が朝鮮遠征の足がかりとして築いた、肥前名古屋城を歩きます。その前に告知です。聞いてわかるつれづれ草、ダウンロード版、DVD ロム版、受付開始しております。つれづれ草の全243段を朗読し、解説した音声とテキストです。そして、京都公演2月24日、京都で声を出して読む、小倉百人一首、第5回目です。66番、先の大僧正、行尊から。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。JR 唐津線、西唐津駅から、呼子行きのバスに乗り、約1時間、呼子下車。タクシーで、名古屋城跡へ。あるいは、西唐津駅から、名古屋城博物館直通のバスに乗ります。直通のバスは、あんまり本数が多くありませんでした。見えてきました。名古屋城の大手口です。名古屋城は、天正19年1891年より、秀吉が朝鮮遠征の足がかりとして、東松浦半島の名古屋、佐賀県唐津市鎮西町に造営した平山城です。着工前年の天正18年1890年に、秀吉は関白の位を甥の秀次に譲り、大公となっていました。東松浦半島は玄界灘に突き出した半島で、かつては松浦船団の拠点でした。壱岐・対馬を除けば、日本で最も朝鮮に近く、朝鮮遠征の拠点としては最適でした。加藤清正、黒田助水、小西行長の指示により、九州の各大名に割武神、分担工事をさせて、約5ヶ月の突貫工事で城は完成しました。以後、7年間にわたる唐入り、いわゆる文禄慶長の役の大本営として名古屋城は機能しました。城の周りには全国約130もの大名の陣所が築かれ、城下町が築かれ、最盛期には30万人もが居住していました。名古屋は京をもしのぐ、一大都市となりました。しかし、慶長3年、1598年、秀吉が死に、唐入り文禄慶長の役が終わると、名古屋は元の官村へ戻っていきました。慶長20年、1615年、徳川幕府の一国一条令により、名古屋城は破却され、要塞は唐津城に転用されました。寛永14年、1637年の、島原の乱の後、一揆勢が将来立てこもってはいけないということで、破城令が出され、石垣の一部も破壊されました。大手口、城の玄関口です。右に大きな櫓があり、実際に登ることができます。ここから東出丸までの坂道を登っていきます。見事な石垣です。東出丸、東の方に張り出した長方形の廓です。大手口と三の丸を警護するための詰め所があったと推定されています。三の丸です。三の丸は本丸の西にあり、当時の井戸が残っています。名古屋城で最も高い場所にある井戸で、現在は2メートルほどですか。後世埋め立てられたため、元はずっと深かったと推定されています。ところどころ、石垣が V 字型に崩れているのが見えるでしょうか。幕府は島原の乱の後、一揆勢が将来立てこもるといけないからということで、名古屋城の石垣の一部を 破壊しました。 V 字型の崩れはその破壊の傷跡です。三の丸は本丸を挟んで二の丸の反対側にあり、三の丸から本丸に直接登ることはできるけれども、二の丸から本丸に直接登ることはできません。なぜこうなっているのか、名古屋城の謎の一つとされます。三の丸から本丸に登る入り口に二層の荘厳な門がかつて存在していました。伊達政宗が青葉城の大手門として移築しましたが、昭和20年の空襲で焼けてしまいました。本丸に来ました。北西の隅に天守台があり、玄界灘が見渡せます。本丸中央に名古屋城址の碑が立ち、本丸北側に青木ゲットの句碑、太閤が睨みし海の霞かな。天守台です。かつてこの天守台の上に五重の天守がそびえていました。壱岐対馬が見渡せます。眼下に遊撃丸と二の丸が見えます。台の上からも見渡せるぐらいですからね。天守の上から見たらどんなにか遥か朝鮮半島まで見えたことでしょう。本丸の西と南に多聞櫓の礎石が残ります。多聞櫓とは長屋城の建物で、武器や食料の保管庫として使われました。秀吉はもう朝鮮遠征が始まってから拡張工事としてこの多聞櫓を造営したようです。相当バタバタしてたんですね。本丸の南西に本丸南西隅櫓跡、天守と同じく物見台として使われたと考えられています。名古屋城破却の際、上に盛り土を持って完全に埋め込まれてしまいました。それで現在盛り土の範囲を赤石で示し、礎石の位置に模擬礎石を置いています。名古屋城の東北、現在の光沢寺の一帯は山里丸という廓がありました。秀吉の館や能舞台、茶屋、庭園などがありました。秀吉はどっしりと腰を据えて朝鮮攻略に取り組むため、こうした娯楽施設をも作っていたんですね。水手くるは、ここに貯水池を作って城の飲料としたと言います。遊撃丸、文禄2年1593年文禄の駅の講和の使者として訪れた陳新慶の宿舎がありました。陳新慶は中国明の遊撃軍の使者として訪れましたので、遊撃丸という名前がこの廓についているということです。二の丸は本丸の東にあります。武器や食料を蓄える建物があったと言われています。三棟の建物の跡が発見されています。そのうち二棟は東西に細長い長屋状の建物で、向かい合って立っていました。壇上丸、秀吉の親類で五奉行の一人、浅野壇上長政が居住していた廓です。絡め出口、壇上丸西南にあるのが絡め出口です。名古屋城に5つある小口、城の出入り口の一つです。表側の大手口に対し、裏側の絡め出口と言います。さて、名古屋城跡の隣に、名古屋城博物館があります。秀吉の朝鮮遠征についての資料などが展示されていますが、書いていることは嘘ばっかりです。例えば弥生時代になって稲作の技術が朝鮮から入ってきたという説明が書かれています。現在ではすでに否定されている説です。縄文時代にはすでに日本は独自に稲作を行っていた証拠が出ています。秀吉は朝鮮侵略のための拠点として名古屋城を築いたと書かれています。違います。朝鮮侵略のためではなく、中国侵略のための拠点というのが本当です。文禄慶長の駅のことを朝鮮遠征とか朝鮮侵略と俗に言いますか。秀吉自身の書状には、空入りと書かれています。目的は中国でした。朝鮮はどうでもよかったんですね。中国を征伐するために朝鮮の通路を使わせろと要求したところ、拒否されたので朝鮮と戦になったのであって、初めから朝鮮を侵略することを目的に名古屋城を築いたわけではありません。ちゃんとした学芸員さんも勤めているはずの立派な施設ですよ。 こうした嘘は嘘と分かっているはずです。にもかかわらず、嘘を掲げ続けるのは感心しません。早急に正してほしいものです。本日は名古屋城跡を歩きました。秀吉の大陸進出にかける本気が感じられる城です。名古屋城の周りには大名の陣所が130もあり、そのうちいくつかは整備され一般公開されています。次回はそちらも歩く予定です。告知です。聞いてわかるつれづれ草ダウンロード版 DVD ロム版つれづれ草全243段をすべて原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて補足説明を加えた音声とテキストです。 14.6 時間にわたってたっぷりとことん解説しています。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首、2月24日日曜日の開催です。今回は第5回66番先の大僧正行尊から小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に読み解説していきます。詳しくはどちらもリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。